お元気ですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛されている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びをお届けしております。今回から旧約聖書エレミア書の学びに入ります。今日はエレミア書イントロダクションです。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
さて、今回から旧約聖書エレミア書の学びに入りますが、嘆きの預言者エレミアがこの書の著者です。エレミア書は聖書の中でも最も素晴らしい書物の一つです。聖書の書物一つ一つが素晴らしいのですが、この書はとても変わった意味で素晴らしい書です。ほとんどの預言者は自分を隠して匿名の性質を保ちます。彼らは預言のページの中に自分自身を反映させることをしません。でもエレミアの預言は主に自伝的です。彼は私たちに彼自身の個人的な歴史をかなり教えてくれます。この書の中で私たちが出会おうとしているエレミアをあなたが知ることができるように、彼に関する事実のリストを挙げてみたいと思います。まず第一に、彼はエルサレムのすぐ北のアナトテの地の祭司として生まれました。エレミア書一章の一節にはこのように書かれています。ベニヤミンの地アナトテにいた祭司の一人ヒルキアの子エレミアの言葉。第二に、彼は生まれる前から預言者になるように選ばれていました。エレミア書一章の五節、私はあなたを体内に形作る前からあなたを知り、あなたが腹から出る前からあなたを性別し、あなたを国々への預言者と定めていた。第三に、彼はとても若いうちに預言者として職務に召されました。エレミア書一章の六節、そこで私は言った、ああ神主よ、ご覧の通り私はまだ若くてどう語っていいかわかりません。第四に、彼は神様によって預言者になるように任命されました。同じくエレミア書一章の九節から十節。その時主は御手を伸ばして私の口に触れ、主は私に仰せられた。今私の言葉をあなたの口に授けた。見よ、私は今日あなたを諸国の民と王国の上に任命し、あるいは引き抜き、あるいは引き倒し、あるいは滅ぼし、あるいは壊し、あるいは立て、また植えさせる。第五に、エレミアはヨシア王の治世の間にミニストリーを始め、ヨシア王の葬儀で哀歌を歌いました。第二歴代史35章の25節、エレミアはヨシアのために哀歌を作った。そして男女の歌うたいは皆、今日に至るまで彼らの哀歌の中でヨシアのことを語り、これをイスラエルのために慣例としている。これらは哀歌にまさしく記されている。第六に、彼はとても悪い時代に生きていたので結婚することを禁じられました。エレミア書16章の1節から4節、次のような主の言葉が私にあった。あなたは妻をめとるな。またこのところで息子や娘を持つな。まことに主はこのところで生まれる息子や娘につき、またこの国で彼らを産む母親たちや彼らを産ませる父親たちについてこう仰せられ、彼らはひどい病気で死ぬ。彼らは痛み悲しまれることなく、葬られることもなく、地面の肥やしとなる。また剣と飢饉で滅ぼされ、屍は空の鳥や地の獣の餌食となる。第七番目に、エレミアによって 悔い改めた人は一人もいませんでした。彼は自分の民に拒否されました。エレミア書11章の18節から21節。主が私に知らせてくださったので、私はそれを知りました。今あなたは彼らの技を私に見せてくださいました。私はほふり場に惹かれて行くおとなしい子羊のようでした。彼らが私に敵対して、木を実と共に滅ぼそう。彼を生ける者の地から立って、その名が二度と思い出されないようにしようと計画していたことを私は知りませんでした。しかし正しい裁きをし、思いと心を試される万軍の主よ。あなたが彼らに復讐するのを私は見ることでしょう。私があなたに私の訴えを打ち明けたからです。それゆえ主は、あなた手の人々についてこうおせられた。彼らはあなたの命を狙い、主の名によって予言するな。我々の手にかかってあなたが死なないようにと言っている。エレミア書12章の6節。あなたの兄弟や父の家の者さえ、彼らさえあなたを裏切り、彼らさえあなたの後から大声で呼ばわるのだから、彼らがあなたに親切そうに語りかけても、彼らを信じてはならない。エレミア書18章の18節。彼らは言った。さあ、私たちは計画を立てて、エレミアを倒そう。祭司から律法が、知恵ある者から計りごとが、預言者から言葉が滅び失せることはないはずだから。さあ、下で彼を打ち、彼の言葉にはどれにも耳を傾けまい。またエレミアは憎まれ、打たれ、足かせをつけられました。エレミア書20章の1節から3節。祭司であり、主の宮の司、監督者であるイメルの子、パシュフルは、エレミアがこれらの言葉を予言するのを聞いた。パシュフルは、預言者エレミアを打ち、彼を主の宮にある上のベニヤミンの門にある足かせにつないだ。翌日になってパシフルがエレミアを足かせから解いたとき、エレミアは彼に言った。主はあなたの名をパシフルではなくて、恐れが周りにあると呼ばれる。またエレミアは牢に入れられ、裏切り者として訴えられました。エレミア書37章の11節から16節。カルデアの軍勢がパロの軍勢の来るのを聞いてエルサレムから退却したとき、エレミアはベニヤミンの地に行き、民の間で割り当ての地を決めるためにエルサレムから出て行った。彼がベニヤミンの門に来たとき、そこにハナヌヤの子、シェレムヤの子のイルイヤという名の当直の者がいて、あなたはカルデア人のところへ落ち延びるのかと言って預言者エレミアを捕らえた。エレミアは違う。私はカルデア人のところに落ち延びるのではないと言ったが、イルヤは聞かずエレミアを捕らえて市長たちのところに連れて行った。市長たちはエレミアに向かって激しく怒り、彼を打ち叩き、初期ヨナタンの家にある牢屋に入れた。そこを獄屋にしていたからである。エレミアは丸天井の地下牢に入れられ、長い間そこにいた。第八番目に、彼のメッセージによって、エレミア自身もとても悲しみました。エレミア九章の一節。ああ、私の頭が水であったなら、私の目が涙の泉であったなら、私は昼も夜も、私の娘、私の民の殺された者のために泣こうもの。第9番目にエレミアは預言者であることをやめたかったのですが、神様はやめさせてくださいませんでした。エレミア書20章の9節。私は主の言葉を述べ伝えまい、もう主の名で語るまいと思いましたが、主の御言葉は私の心の内で骨の中に閉じ込められて燃え盛る火のようになり、私は内にしまっておくのに疲れて耐えられません。 第10番目に彼はエルサレムの崩壊とバビロン捕囚を目の当たりにしました。彼はバビロン軍の大将にその地に残ることを許可されました。残りの者たちがエジプトに逃げたいと思った時、エレミアはそのことに反対して予言しました。エレミア書42章の15節から43章の3節。今ユダの残りの者よ、主の言葉を聞け。イスラエルの神万軍の主はこうおせられる。もしあなた方がエジプトに行こうと固く決心し、そこに行って起立するなら、あなた方の恐れている剣があのエジプトの国であなた方に追いつき、あなた方の心配している飢饉があのエジプトであなた方に追いすがり、あなた方はあそこで死のう。エジプトに行ってそこに起立しようと決心した者たちは皆そこで剣と飢饉と疫病で死に、私が彼らに下す災いを逃れて生き残る者はいない。まことにイスラエルの神万軍の主はこうおせられる。私の怒りと憤りがエルサレムの住民の上に注がれたように、あなた方がエジプトに行くとき、私の憤りはあなた方の上に注がれ、あなた方は呪いと恐怖と罵りとそしりになり、二度とこのところを見ることができない。ユダの残りの者よ、主はあなた方にエジプトへ行ってはならないと仰せられた。今日私があなた方に証ししたことを確かに知らなければならない。あなた方は迷い出てしまっている。あなた方は私をあなた方の神、主のもとに使わして、私たちのために、私たちの神、主に祈り、すべて私たちの神、主の仰せられる通りに、私たちに告げてください。私たちはそれを行いますと言ったのだ。だから私は今日、あなた方に告げたのに、あなた方はあなた方の神、主の御声を聞かず、すべてそのために主が私をあなた方に使わしたことを聞かなかった。だから今、確かに知れ、あなた方は行って起立したいと思っているそのところで、剣と飢饉と疫病で死ぬこと。エレミアはすべてのために彼らの神、主の言葉を語り終えた。それは彼らの神、主がこのすべての言葉をもって彼を使わされたものであった。すると、ホシャヤの子、アザルヤとカレア派の子ヨハナンと高ぶった人たちは皆エレミアに告げていった。あなたは偽りを語っている。私たちの神主はエジプトに行って起立してはならないと言わせるためにあなたを使わされたのではない。ネリアの子バルクがあなたをそそのかして私たちに逆らわせ、私たちをカルデア人の手に渡して私たちを死なせ、また私たちをバビロンへ引いて行かせようとしているのだ。エレミアは強制的に残りの者たちと共にエジプトに行かされました。エレミア書43章の6節から7節。男も女も子供も王の娘もそれに侍従長ネブザルアダンがシャファンの子アヒカムの子ゲダルヤに託したすべてのもの、預言者エレミアとネリアの子バラクをも連れてエジプトの国に行った。彼らは主の御声に聞き従わなかったのである。こうして彼らはタフペヌヘスまで来た。そしてエレミアはエジプトの地で死にました。言い伝えによれば彼は残りの者たちに石打ちにされたと言われています。エレミアは嘆きの人でほとんどいつでも泣いていました。神様は裁きの厳しいメッセージを伝えさせるために母親のような心を持ち震える声と涙に満ちた目をしたこの人物を選ばれたのです。彼が伝えたメッセージによって彼自身もとても悲しみました。エレミアは偉大な神の人でした。率直に言って、もし私たちなら厳しいメッセージを語らせるためには彼のような人物は選ばないと思います。その代わりに私たちなら厳しいメッセージを語るためにはハードボイルドな人物を選ぶのではないでしょうか。しかし神様はそのような種類の人物を選ぶことはされず、あえて優しい慈悲深い心を持ったエレミアを選ばれたのです。イギリスの歴史家マコーリー卿は エレミアに関して次のように述べています。疲れ切った国のいつまでも続く断末魔の苦しみを見つめ、国の崩壊に先立って交互に来る驚きとたわごとの発作の間に、その国に仕え冷たさと暗闇と堕落以外には何も残らなくなるまで、生命力の証が一つまた一つと消えていくのを見るようにと運命づけられたこの偉大な人物の状況以上に痛々しい状況を想像するのは難しい。まさにこれがエレミアの立場であり、召しでもありました。彼はそこに立って、自分の民が捕囚に連れて行かれるのを見ていたのです。さらにモハヘッド博士は、次のようなとても生き生きとしたエレミアの姿を述べています。ユダのすべてのことが最終的で、悲しい破局に向かって突進し、政治的な興奮が最高潮に達し、最悪の劇場が様々な政党を動揺させて、最も致命的な助言が勝つときに予言することがエレミアの運命だった。自分の国がまっしぐらに崩壊に向かっているとき、その前に立ちはだかり、それを阻止するために、国を立ち直らせるために、英雄的な努力をし、そして失敗し、強いてを脇にどけられ、彼が女性のような優しさを持って愛した自分の民が、絶壁を越えて大きく開いた逆幕く破滅の中に飛び込んでいくのを見ることが、彼の運命だったのだ。私たちが生きているこの時代は、おそらくエレミアの時代に似ていると思います。私たちの国はとても豊かな国であるかもしれません。でも私たちの国にはエレミアの時代と同じ腐敗が存在します。このような考えは今日人気がないことは分かっています。メディアを通してこのようなことを聞くことはほとんどありません。その代わりにどうやって社会を進歩させていくか、問題を解決していくかを話し合う専門家たちの委員会がたくさんあります。今日神様は全く締め出され、完全に無視されています。信者で神様からのメッセージを持っている人々は、脇に押しのけられています。そういう理由で、エレミア書には、今日の私たちのためのメッセージがあるのです。また別の著者は次のように書いています。彼はエリアのように力強い人物ではなかった。イザヤのように雄弁でもなく、エゼキエルのように気高くもなかった。ただ臆病で縮こまり、自分が無力であるという自覚があり、決して自分に与えられることのなかった同情と愛に憧れた人物、それが腐敗し堕落した時代に主の御言葉を語るために選ばれた器だった。マタイの福音書16章の13節から14節には、人々が主をエレミアだと思った人たちがいたと書かれています。このようにエレミアについてはいろいろな意見があり、誰一人として主を本当には知っていなかったようです。人々が主をエリアだと思ったことにも、バプテスマのヨハネだと思ったことにも十分な理由がありました。さて、主をエレミアだと思った人たちがいましたが、彼らがそのように信じるにはそれなりの理由があったのです。なぜなら、エレミアは悲しみの人で病を知っていたからです。しかし彼と主イエスの違いは、エレミアは自分の重荷を負ってその重荷で心を痛めていたのに対し、主イエスは私たちの悲しみと私たちの病を負われたのです。エレミアは一度主のところに行って、私はもう予言を続けられません。このことは私をバラバラに引き裂いてしまいます。神経衰弱になりそうです。どうか他の人を探してくださいと言いました。しかし主は言われました。わかったよ。でも君の辞表は私のデスクの上に置いておくよ。君は戻ってくるだろうからね。エレミアは確かに戻ってきました。そして言いました。エレミア20章9節。主の御言葉は私の心の内で、骨の中に閉じ込められて燃え盛る火のようになり、私は内にしまっておくのに疲れて耐えられません。主の御言葉は 彼の心を痛めましたが、それでもエレミアは主の言葉を伝えました。神様はそのような人物を求めておられたのです。エレミアは厳しいメッセージを述べ伝えるためにぴったりの人物だったのです。神様はイスラエルを捕囚に送られ、彼らを裁かれましたが、そのことが神様の心を痛めているということをイスラエルの子らに知ってほしかったのです。イザヤが言うように、裁きは神様の比類なき御業です。イザヤ書28章の21節にはこのように書かれています。実に主は、ペラツィムの山でのように起き上がり、ギブオンの谷でのように奮い立ち、その御業を行われる。その御業は異なっている。またその働きをされる。その働きは比類がない。エレミアはイザヤより約一世紀後にミニストリーを始めました。彼はヨシア王の治世の間に働きを始めて、バビロン捕囚までずっと続けました。70年間のバビロン捕囚を予知したのは彼でした。同時に彼は捕囚の暗闇を越えて光を見ました。将来のことをこんなに鮮やかに語った預言者は他にはいません。彼の驚くべき予言を学んでいくにつれて、私たちはそのことを理解するチャンスを与えられます。エレミアのメッセージは、今まで一つの民族に与えられた中では、最も歓迎されなかったもので、全く拒否されました。彼は国族と呼ばれました。なぜならイスラエルがバビロンに降伏すべきであると彼が言ったからです。彼よりおよそ一世紀前のイザヤは、抵抗するようにと言いました。なぜこのような変化があったのでしょうか。エレミアの時代、イスラエルがすることは一つだけしか残っていませんでした。それは降伏でした。神様の摂理の中では、この国は終わったのです。バビロンを金の頭として、異邦人の時はすでに始まっていたのです。エレミアのメッセージの特徴は、13回出てくる背信という言葉です。この言葉は旧約聖書の他の箇所には4回しか出てきません。箴言に1回、ホセア書に3回出てきます。ホセアが語ったのもまた背信の民のメッセージです。またよく出てくる名前はバビロンで全部で164回出てきます。聖書の他の箇所全部を合わせたよりも頻繁に出てきます。バビロンが敵になったのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はエレミア書イントロダクションをお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。